FM 広報藤沢、本日は身体障害者補助犬について理解を深めましょうということで、障害者支援課の岩成さんにお話を伺っていきます。岩成さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマにあります身体障害者補助犬について、まずはご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、身体障害者補助犬は身体障害者補助犬法に基づき訓練認定された盲導犬、介助犬、聴導犬のことを指します。障害のある方が自立社会参加するためのパートナーとして日々仕事をしています。現役で働いている国内の補助犬は2025年10月現在、盲導犬が768頭、介助犬が56頭、聴導犬が52頭います。それぞれの補助犬はお仕事中種類が表示されたマントを着用しており、盲導犬はさらに胴にハーネスをつけています。
補助犬にはですね、3種類ありますよということで教えていただいたんですけれども、一つ一つ詳しく聞いていきたいなと思います。まずは盲導犬のお仕事内容と特徴について教えてください。
はい、盲導犬は視覚に障害のある方が安全に歩けるようにサポートします。歩行中に障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えてくれます。そのため盲導犬と一緒に歩くことで安全に快適に歩くことができるようになります。ですが、盲導犬は人間のように横断歩道の信号の色を判断することができません。視覚障害の方々は白杖を使っていても、盲導犬と一緒に歩いていても周囲の音や様子を頼りに横断しています。横断歩道で視覚障害の方を見かけた際には、赤ですよ、青になりましたよとお声かけいただけると安心して横断できますので、ご協力をお願いいたします。
さあ、それでは続いてはですね、介助犬のお仕事内容や特徴を教えてください。
はい、介助犬は腕や足など肢体に障害のある方のために、手が届かないものや指示したものを届けたり、ドアの開け閉めや着替えの補助、電気やエレベーターのスイッチの操作などを行います。例えば介助犬は冷蔵庫に行ってドアを開け、飲み物のペットボトルを取り出し手元まで持ってくるという仕事をしてくれます。その他にも、車椅子から転倒してしまった際に指示を出すと手元まで携帯電話等を持ってきてくれるなど、緊急時に連絡を取る手助けもしてくれます。自宅の中でも車椅子に乗って移動する方や、手すり等で下体歩きをする方などいらっしゃいますが、移動することは肢体に障害のある方にとって多くの体力と時間をかける作業になるため、先ほど例に挙げた介助犬のお仕事はユーザーの命を守ることにもつながる大切なお仕事になります。また、介助犬は各ユーザーの苦手なことを代わりに行うため、できることはそれぞれ違うことも特徴です。
介助犬は本当に様々な内容のお仕事をされているんですね。このユーザーさん一人一人に合わせて様々な内容ですね、行うということで、ユーザーさんの安心感につながっているんじゃないかなと思います。続いてはですね、聴導犬のお仕事内容や特徴を教えてください。
聴導犬は玄関のチャイムや電子レンジ、キッチンタイマーの音、赤ちゃんの泣き声など生活に必要な音を教え、その音源へ誘導してくれます。外出中には後ろから来る自転車や自動車の音、非常ベルの音を教えてくれます。また、聴覚障害は外見からはわからない見えない障害の一つでもありますが、聴導犬と一緒にいることで見える障害に変えてくれることも役割の一つです。電車内等で緊急アナウンスが流れても聴覚障害の方は気づけませんが、聴導犬がいることによって周囲の乗客が目盛り状況を教えてくれたなどの事例もあります。聴導犬は盲導犬や介助犬とは異なり、ユーザーの示した作業を行うのではなく、ユーザーがわからない音を聴導犬自身が判断して教えるという自発的な働きが必要になってくることが特徴です。
音が聞こえないことの不安をですね、こう少しでも減らしてくれるような存在なんだなというのがわかりますね。さあ、ここまでですね、身体障害者補助犬の仕事内容を聞いてきました。本当に量の多さに驚いたんですけれども、身体障害者補助犬はですね、どのように補助犬になっていくのか、続いて教えていただけますか。
通常1歳くらいまではボランティアであるパピーウォーカーさんの家庭で愛情たっぷりに育てられながら、さまざまな生活を担れ、人間社会のルールやマナーを身につけ、補助犬として生活する上で必要となる基礎的な部分を培っていきます。1歳を過ぎると訓練施設に戻ってきて補助犬になるために、指示の理解や誘導動作の練習など様々な訓練を始めます。 訓練施設で訓練士さんがしっかりとそれぞれの子の性格をチェックして補助犬のお仕事を楽しくストレスなくできる子が補助犬になります。補助犬にならなかった子もたまたま補助犬に向いてなかっただけで、家庭のペットとして家族を癒してくれたり、中には訪問活動で才能を発揮する子もいたり、補助犬のお仕事を皆さんに知ってもらうための PR 活動をする子もいるそうです。
本当に適性など一匹一匹見てですね、訓練をして補助犬になっていくということが分かりました。身体障害者補助犬について様々聞いてきましたが、この補助犬に対してですね、私たちが注意しなければいけないことございましたら教えてください。
はい、補助犬が仕事中に気が散ってしまうと事故につながることもあります。そのため補助犬が仕事中には食べ物をあげたり見せたりしない、触らない、見つめすぎない、声をかけないといったことなどに注意する必要があります。また補助犬がいるからといって全てのことに対応できるわけではありません。もし困っている様子を見かけたら何かお手伝いしましょうかとユーザーの方々にお声かけをしていただきたいです。
やはり可愛いからといってもですね、補助犬たちはお仕事中なんだよというのを私たちがしっかり分かってないといけない部分になりますね。さあ、それでは続いてですね、補助犬を受け入れる側にはどのような準備や心構えが必要になってくるのか教えてください。
身体障害者補助犬法では、公共施設や公共交通機関、商業施設や飲食店、ホテル、病院などの不特定多数の方が利用する民間施設などは補助犬ユーザーの受け入れが義務となっています。受け入れるにあたって、補助犬や受け入れ義務に関する施設内職員への周知や対応方針の取り決めなどに取り組んでいただけるとありがたいです。例えば補助犬はペットではなくユーザーの社会生活を助けるお仕事をしているということや、補助犬ユーザーの受け入れを拒否してはならないことを職員や施設関係者の方々に周知いただき、関係者全員に補助犬ユーザーを受け入れる意識が根付いていくよう研修や教育を進めていただくことが大切です。また実際に受け入れる際にどのような案内や対応ができるか、他の利用者様にはどのようなお声かけをするのか、事前に施設内で方針を決めておくと実際に対応される職員の方々も安心かと思います。厚生労働省が発行しているリーフレットや補助犬ユーザー受け入れガイドブックなどをご活用いただきながら、受け入れ意識の強化や体制整備を進めていただくようご協力をお願いいたします。
事前にこういう対応したらいいんだよっていうのをですね、分かっていると戸惑うことも少なくなっていくと思いますので、今教えていただきましたリーフレットやガイドブック、ご活用いただければと思います。さあ、それではおしまいにですね、ラジオ聴きの市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。
障害がある方は生活のしづらさを抱え支援を必要としています。身体障害者補助犬ユーザーの方もそうでない方も、皆様からのお声かけやご支援があることで安心して生活することができます。市民の皆様のご協力よろしくお願いいたします。
FM 広報藤沢、本日は身体障害者補助犬について理解を深めましょうということで、障害者支援課の岩成さんにお話を伺いました。岩成さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。